ダにいらっしゃい。カナダアルバータ大平原からもう雪が降ってます。一面の白い白い綺麗な世界です。そこからいつものように大沢まちこがお届けします。この間のポッドキャストで7年ぶりの日本についていろいろ喋りました。本当に7年ぶりの日本はまるで SF 体験でした。何が SF かは、ポッドキャスト、東京に来た宇宙人が見た、なぜ日本人は英語ができないかをお聞きください。でもね、それよりもショックだったのは、見かけた子供たち、生徒たちです。中学生も高校生も、大学生もそうかも。小学生もそうです。AI が歩いてる？いやー、日本ってここまで進化したの？いや、そんなわけない。AI には表情もね、デザインプログラムして作れますけど、これみんな無表情。まるでうつ病のモデルみたいな子供。そんな AI 作るわけないしな。いや、ゾンビかも。え？本物の日本の子供たちですか？よく見てみると、そうでした。そう気がついた時の衝撃の大きさで、しばらく道端に呆然と立ちすくみましたよ。じーっと眺めてしまいました。思えば、立ちすくむ私のそばを、同じく無表情の大人が、シャフォシャフォ、足をこう、引きずりながら歩いてるんですね。下駄を履く文化の名残でしょうか。日本の方は靴をこう、なんとなく引きずって歩く癖がありますよね。そうやって皆さん歩いていきました。で、私が立ってるのは見えてるはずなので、あれ？と思ったんですけど、ドン、ドンってぶつかってくるんですね。もう邪魔なんですけど、とでも言いたい様子で、そういう様子があったら、あ、すいませんと、私も呆然から立ち直ったと思うんですけど、全く表情なしでグイグイグイグイまっすぐドンってぶつかってくるんですよ。表情もないしエモーションも全く伝わってこない。うわお、また立ちすくみました。子供も大人も含めてみんなゾンビワールドの日本に間違って戻ってしまったような、アルタナティブユニバースに来てしまったような気分になりました。この私たちと同じ宇宙が実はもう一つあって、そこには自分の知ってる空間ではなくて違うものが存在する。自分もいないかもしれない。人間も違うかもしれない。アルタナティブユニバースです。でも問題は子供たち。なんでこんなにゾンビ化したんでしょうか。カナダ留学についてのかなりの情報を日本に向けて発信していることはご存知の方が多いと思います。あまりにも汚い詐欺まがいのエージェントと、日本の子供を金のなる木としか見ていないカナダの受け入れ側の現実を発信しています。特に高校留学。絶対に来ないこと。カナダのメディアも呆れる実態。最近ニュース多いですよ。インチキばっかりって。実際の SOS を受け助けてきた実例がいっぱいあります。日本からやってきて亡霊のように帰っていった日本の未成年の実例を挙げて発信してきました。30年以上になります。カナダには大学からいらっしゃいって。日本の教育制度で我慢するのはしんどいんです。でもね、頑張って良い成績を上げて、クリティカルシンキングやエッセイライティングの準備をして、そこから自信持ってカナダの大学にいらっしゃいって、そう言ってきました。それでも、カナダに行きますと、毎年エージェントに騙されて、たくさんの日本人が送ってこられます。そこで、7年ぶりの日本の子供たちを見て考えました。こりゃいかん。子供たちが壊れていく。どころの騒ぎじゃない、すでに壊れてる。日本が子供破壊を始めた？とうとう？そんなことからいっぱい考えました。こんな記事の数々を日経新聞からも見つけました。寒気しましたよ。中学入試の国語は文章量が多い。1年生にも記述の指導をしますって。この1年生は小学校1年生のことですね。 大手進学塾東京校の入塾説明会で小学1年生の親たち約20人が講師の話に聞き入った。終わると講師に近寄りテキスト見せてくださいと声をかける熱心な親もいた。熱心なんですか。暗記する内容が書かれてるんですよね。小一の次女がいる40代女性は枠が埋まってしまい4年生では入れないと聞いて駆けつけた。今春私立中に入った長女の塾通いは小4からだったんだが、はぁ、わお。それから東京などで私立中学校への受験日が集中する来年2月1日まで100日を切りました。お、特色ある教育内容への評価や公立校への不信の高まりを背景に私立中人気が沸騰し、首都圏では小6の5人に1人近くが受験するようになってます。ありゃー、これがゾンビ化か。子どもの脳がこの上なく大切な発達過程でもある成長期をこんな兵器が破壊してたんですね。自由時間がたっぷりあり、退屈する暇もなく周りに好奇心持ち続けて、観察体験して考えて脳が学び、また好奇心が大きくなり、観察体験し学ぶ。この過程によって脳は大きく成長するんですよ。これが25万年前から変わっていない人類の脳なんです。それをねじ曲げて塾？暗記？ここ覚えろ、このパターンを覚えろ。本人の好奇心じゃなくて大人が作った枠組みの中に子供の脳を閉じ込めてますね。まるでブレイブニューワールドの世界だなって。あの試験官で子供を作っても最初からあのランキング決めていく、もうかなり前に書かれた SF なんですけど、すごいですよ。人類の未来を占ってるような本です。それ話し出すと長いので今日はここに止めときます。また今度話しましょう。これがもし日本の大人の練りに練った日本の未来破壊作戦だったとしたら大成功ですね。ということで今の首相ももしかして AI ですか？ああ、それなら納得します。もっとひどい記事も見つけました。小学校4年前後からが多かった塾通いの早期化が進んでいます。親たちの背中を押すのは空前の私立中受験ブーム。読めませんよこれ。高い大学進学実績を持つ伝統校や有名私大に進める付属校の人気が高まり、局所的な過熱現象が起きています。その一方で受験鬱になる児童が出るなど弊害も目立ち始めました。はぁ、うつ病の小学生、これは日本の一大危機ですよ。そして薬漬けですか？塾漬けプラス薬漬け。ホラーですね、これは。今、カナダから直接指導しているオンライン授業カナダクラブには、こんな試練にも負けず、本当の思考力をつける教育をと、優秀な日本の中学生、高校生が学んでいます。その指導を通じて常に困るのが、日本の生徒はアウトプットが全くできないこと。掘り下げて掘り下げてヒントを出して、最後には論理的にサポートできるならどんな意見でも書いていいよって言って、自由な考えを論理的に書く指導をしてます。いろんなテクニックを駆使して、日本の生徒の脳からアイディアを絞り出しています。そんな生徒たちに、どうしてアウトプットが弱いか自分でも考えてもらう機会がよくあります。みんなこう言いますよ。小学校前は好奇心もあっていろんなことを試すのが大好きでした。おしゃべりだったんですよ。でも小学校に上がった途端、学校の宿題も忙しいし塾も忙しくて、好きだったスポーツも勝つこと求められていろんなこと押し付けられるようになって、どんどん家に閉じこもっていきました。ほらね、日本の受験っていう制度は子どもの脳の能力を大きく奪ってますよ。というより破壊してますよ。それでもっと怖い記事も見つけました。各名門幼稚園小学校の方針やカリキュラムまでを深く理解し、 最新の学校が求める能力を把握した上で、志望校がすでに決まっているお子様には志望校に完全特化した指導を行います。あ、これ記事じゃなくて塾の宣伝でした。名門幼稚園ってあるんですか？小学校も。ほう。で、そこへの受験ですか？ということは、そこに入るための塾に幼児が通うんですね。わお。続けます。各校の過去問などを用い、出題傾向を踏まえた指導で、本番同様の内容での試験対策、ペーパー記述、記憶、実技、面接なども継続的に行い、より実践的な受験対策で合格を確実にします。ひえ、これ完全に人間の脳の成長に逆行してます。この幼児たちの脳はすでに救えないほど破壊されますよ。この時期の自然な自発的な発達を無理やり止めると、その先の成長が大きく損なわれます。名門幼稚園がなんぼのもんですか。子供が将来破壊された脳で生きていきますよ。それを強いる拷問幼稚園にしか思えませんけどね。わお。日本からカナダに戻るフライトの中で、サービスがガターンと低下したエアカナダの、まあのクラス、プレミアムエコノミーシートでいっぱい考えました。カナダには大学からいらっしゃいは残酷なことなんですかね。子供たちが破壊される前に、あるいは手遅れになる前に、カナダから手を差し伸べるにはどうしたらいいか。放っておくと、もうこれ以上無理と親が反響欄でエージェントに駆け込み、悪魔のささやきをそのまま信じ込み、とんでもない高校留学に送り出し、子供はさらに破壊される。今度はまるでハンマーで叩き壊されるように、しかも親のいない外国で。これは難題です。特にこんなひどい教育環境でも、必死に頑張ってきたカナダクラブの生徒たちだけでも、相棒ロバートのすごいエッセイ指導でどんどん脳がクリティカルシンキングを理解始めた生徒たちだけでも、救う方法ないかなって一生懸命考えました。一挙に高校留学はもちろん無理です。どんなに日本で成績の良い生徒でも、180度教育制度が異なり、いやーでもそれ知らないで送る親が多すぎるのには唖然ですけど、本をしこたま読んで自分で自由に考える教育の中に入ると、どうしたらいいのか立ち往生してしまいます。私が背面からサポートして、できるだけ悪くない環境の地域学区高校に入る交渉の手助けを背面から、しつこいですけど私は前に出ません。エージェントでも何でもありません。そういう立場には立ちたくないですから、背面からです。したとしても、カナダの高校の、しかも優秀なカナダの同級生、大学進学できる優秀なカナダ人と同じレベルは到底無理です。でも日本にいたらもっと壊れますよね。じゃあ論理的に考えて、その中間それしかないか。日本で我慢するとカナダの高校に行くの中間。先日公開したある一つのプラン、カナダの中学高校の単位を、正式な単位ですを日本から取れる。これもいろいろネットワーク作りました。それも一つのルートではありますが、それは日本のゾンビ環境を我慢しながらやらないといけないし、座り心地のまあちょっとだけマシなエアキャナダの座席で安っちいホワイトワインを飲みながら、うんうん考えて答えの出ないままバンクーバー到着。カルガリー行きの国内線に乗り継いで、機内でコーヒーをガブ飲みしている間に懐かしの大平原が見えてきました。この中にゾンビーになってしまった日本の生徒をしばらく置いてやりたいなぁ、そんなこと考えました。日本から離れることで脳が回復する時間をあげて、自由に思考できる時間をあげて、カナダ留学を現実的に見るチャンスをあげて、いっぱい考えました。 日本中の私立高校が生徒集めのためにやっているままごとみたいな短期研修じゃなく、本当のカナダの高校レベルを知るための期間と、それへの環境づくり、できないかな。カナダでのネットワークを使っていろんな高校の校長に話しに行って、できるかも。と考えはつきませんが、少しずつ形が見えてきました。例えばね、日本の親の皆さん、子供の皆さん、変な呼び方ですね。今通っている高校1ヶ月休めますか？日本の学校無理ですよね、きっと。その間はカナダの高校で必死に頑張って証明書書いてもらうっていう前提でも多分ね。日本の学校意地悪だからどうかな。皆さんの声が聞きたいです。日本の受験狂乱、アウトプットを押さえつける教育はおかしいと思っている親の皆さん、生徒の皆さん、もうこれ以上無理と思いながらもゾンビになってしまった生徒の皆さん、どうやって日本から脱出したいですか？7年前に私も脱出しましたから、その声と合わせたら、めちゃくちゃすごいアイディアが湧いてくるかもしれませんよ。今日の大平原は綺麗に晴れました。気温は1度。見渡す限りふわふわの雪で覆われて、太陽の光がダンスのステップを踏んでいるようにキラキラしてます。それを見ながらまた考え始めてみます。ゾンビになった日本の子供を人間に戻す作戦。闇雲に高校留学じゃなく、カナダにいらっしゃい作戦。できるはず。一生懸命考えましょう。一緒に。日本とカナダの狭間、きっと見つかるはずです。とりあえず仮の題ですが、Wormhole to Canada 作戦といきましょうか。今段階の、まあ、なんとなく頭の中でまとめたことを、Canada News for You メンバーにだけ公開します。メンバーになりたい方は、Canada News for You から登録してください。ここから行けます。uxenglish.org uxenglish.org そこに行って Canada News for You をクリックしてみてください。詳細がわかりますよ。 OK! I'm waiting for you! カナダにいらっしゃい。